さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、今回は月一恒例のペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、ペルペルの近況を報告しながら、まあ皆さんにとって少しでも役に立てばなという、そういう情報を お知らせするという、そういう意図で、やっていく番組なんですけれども、さあ、ペルペルはですね、まあ4月、最近はですね、まあ結構いろんなセミナーに行くようになりまして、と言っても、その有料のセミナーじゃなくて、まあ無料ですよね。無料でどこまで学ぶことができるのかな、ということでいろんなセミナーを見に行ってきまして、まあ行ったのはですね、まあ不動産のセミナーと、まあ、この辺はやっぱりペルペル今ファイナンシャルプランナーを目指して、まあ、資格取ってる最中ですので、まあ、その勉強がてらに、ちょっとどんなんかなっていうのを、まあ、見に行ったと。それから、証券会社の、いろんなそういう金融商品の紹介するセミナーと。まあ、これもファイナンシャルプランナーの、その、目指してるってところでの、まあ、勉強っていうところのセミナーと。それから、あとは、まあ、今、ペルペルは学習塾を経営してますから、今結構ですね、その塾業界はすごく大きな変換の時期を迎えてまして、まあそれでですね、今後まあどうやっていけばいいのかなというようなセミナー。まあこういう種類のセミナーを今月だけでですね、まあ4つぐらい行ったのかな。その中でですね、まあどうだったかなってことで、一番しょうもなかったのは、まあ不動産のセミナー。これがもう本当にもう一番しょうもなかったと。もう自分ところのですね、まあ、いわゆるサラリーマン大家になってもらうための、そういうセミナーで自分ところの物件をもう買ってもらうために、そればっかりの感じのセミナーであまり勉強にはならなかったと。で、客寄せパンダ的で、こうテレビで出てくるような有名な人を連れてきて、で、それで、まあ、セミナーして、っていうところで、まあ、ペルペルが言ったのもですね、ちょうどほんまでっかテレビに出ていらっしゃる、門倉隆さんと。まあ、この人がゲストに来られて、まあ、いろいろと、不動産業界に関する、まあ、そういう情報を教えてくれる話をしたんですけれども、まあ、おそらくですね、この方も、まあ、どちらかというと自分の立場が、まあ、そんなにですね、不動産の話するというよりは、お客さんに来てもらって、あ、テレビのあの人や、みたいな感じで、広く、お客さん集めようということで、連れてこられたんやな、という、そういう役割を持ってらっしゃったのか、あんまり勉強になるような話はされなかったと。で、テレビの、こぼれ話もされるんですけど、あんまりこっちも面白くなかったかな、と。いうのが、一つの感想でして、で、まあ、不動産のセミナー二つ行ったんですけれども、もう一つの方もそんな感じで、あまり、ちょっと、ためにならなかったな、というのが、まあ、一つ感想で思ったところですね。で、まあ、良かったのは、まあ、証券会社のセミナーと、まあ、こっちの方はね、まあ、もちろん自分のところの金融商品素晴らしいってことでこれ買ってくださいよみたいな感じで押しでいくんですけれども、まあ、それを言う流れの中でいろんな経済情勢のこととかを語ってくれたり、で、いろんなアナリストの方のこういう分析の仕方とか、こういう気ありますってことも拾ってくれて紹介してくるので、これも非常に興味深く勉強になったなぁと。これ思いましたね。だからこれは証券会社のはまた、いろいろ見て面白いなと思ったら、またどんどん行こうかな、というふうに、思いました。で、まあ、ペルペルとって一番、まあ、面白かったのは、やっぱり自分が学習塾してるからっていうのもあって、塾関係のセミナーは、まあ、やっぱり一番勉強になって、よかったな、と思いますね。僕が行ったのはね、今まで初めてだったんですけど、2時間休憩もなく、喋りっぱなしっていう、そういうセミナーだったんですよ。その方、結構若い方で、まあ、30代そこそこの方なんですけども、非常に話術が巧みで、で、まあ、そんなにお客さんたくさんいるわけじゃなかったんですけども、その少ない人数のお客さん、少ないとまあ、20名はいないかなと、まあ、10名ちょっとぐらいかな、みたいな感じなんですけども、皆さん誰一人、こっくり眠ることもなく、まあ、その人の話をずっと聞き続けたと。かといってギャグを言ってるわけじゃなく、非常に面白い情報を言ってくださったので、ペルペルもですね、それをしっかり聞きながら、 自分自身の今までやってきてることを振り返りながら、この人の話なんとか活かせへんかな、みたいな感じで聞かしていくことができました。まあ今この軸ってのは本当に大きな変革を迎えてまして、まあ今まで本当昔はですね、集団軸で先生一人がおって、そこにたくさんの生徒がおって、で、それで新しい情報を提供して、子どもたちはそれをしっかりメモしながら学んで、で、家で演習を行って、答え持ってるか答え丸付けまでして、で、仕上げて、また塾に来て、確認テストをして、その確認テストの説明を聞きながら、自分が学んできたことがちゃんと身についてるかとか、ああ、そんなと、そうやったのかってことを学ぶっていうのが、まあ、これが一番初めの学習塾の形態だったんですけど、それがですね、まあ、2000年ぐらいに、個別指導がすごくどんどんどんどん注目されるようになってきまして、まあ、今いろいろと名工技塾さんとか、それからトライさんとか、まあ、いろいろこう出てきてるわけなんですけれども、まあ、先生一人に対して生徒が一人、あるいは先生一人に対して二人、あるいは先生一人に対して三人ってところもありますけども、まあ、そういうふうにして、その子一人一人に応じた、その子のペースに応じた教育を、サービスを提供していくと。いうことで、これはですね、確かに理にかなってるんですけれども、なかなかですね、講師の人件費がやっぱりかかってきますので、どうしても月謝の方にそれが反映して、値段が高くなりやすいと。で、個別指導をやっぱり求める子どもたちっていうのは、あまり学力がやっぱり高くないと。まあ、その子のペースに応じて先生、ね、こう、独占するわけですから。だけども、本来であれば、たくさん塾に来てもらって、勉強してもらって、そうじゃないと成績上がらないということなんですけれども、いかんせんですね、やっぱり、数回、塾に週に何回、2、3回来てもらうと、かなりの高額になりますので、やっぱりご家庭のかなり重荷になりますので、なかなかですね、実際はそういう方は、本当は塾に来てもらわないといけないのに、その値段が高いから、なかなか行くことができないと。そうなると、家で勉強するわけでもないから、高い月謝払ってる割に成績伸びないなぁ、というところで、最近親もそのことに気づき始めてきたと。で、しかも、講師の先生も、いい人はすごいいいんですけれども、なかなかですね、現実はですね、人件費のことがありますので、大学生のアルバイトが多いと。で、大学生のアルバイトも、ある程度実力がついてきたところで、もう次やっぱ就職で辞めちゃいますから、そうなってくると、やっぱり育てるのにもやっぱり時間かかりますし、なかなかいい質を保つことができないと。さらにですね、最近そんなに、時給っていうのも塾講師実はそんなに高くなくなってきたと。で、まあ大学生の人もですね、まあ塾で、まあ確かに時給としては高いかもしれんけど、そんなに時間取れるわけでもないと。で、それやったら普通に飲食店でちょっと長い時間働いた方がそこそこのお金になるから、そっちの方がええんちゃうかというふうな流れがあって、もう人材もですね、なかなか塾の方に、来なくなってきたと。まあそういう悪循環が出てきまして、個別指導も今伸びがですね、結構止まってしまっていると。で、そこで次に出てくるのが一体何なのかっていうと、やっぱりこの AI、ICT を利用した個別指導のサービスなんだと。これを利用しますと、先生の、まあ人件費も、ほとんどかからないというか、まあその、あれですよね。その動画を見ながら子供たちは勉強するわけですから、まあ、その、均一ですね。均一のサービスを、まあ、提供できると。まあ、そこはそこで、まあ、それはあるんですけど、それはそれでも、まあ、いろんな問題点もあるんですけども、それを使いながら、その勉強している様子を管理して、それに対して、こう、どういうふうに、教師が関わっていくのかと。まあ、そのあたりがこれからの新しい塾の形態ではないですかみたいな、そういうセミナーだったんですけども、それが非常に面白くてですね、まあ、本当にためになったと。まあ、ちょうどペルペルの学習塾もですね、来年20周年を迎えまして、まあ、20周年、まあ、この一つの区切りの年でもありまして、 今はですね、ちょっと最近やっぱり、だらけてきたところも正直やっぱりあったかな。ちょっとやっぱりたるんでたなっていうのがありまして、この来年20年っていうのがあって、やっぱりちょっともう一回ですね、最後、個人塾生き残るための個人塾ってこんな塾やねんってことを、皆さんにこう提案したくなってきまして、今のままではいけないな、ということで、ペルペルはですね、その新しい AI、ICT も取り入れながら、だけども、今までからやってる昔ながらの塾の形態も、やっぱりそれは、やめたくないと。機械は機械で一定のペースで行きますけれども、こちらやっぱり、まだまだ機械ですから、子供の様子見ながら、そんな、指導方法を変えたりまではできないんですよね、これ。それができるのは人間しかいないと。だからやっぱり人間が、そんな風に一定のサービスではない。それはそれで、まあ弱点でもあるんだけれども、まあ子供の様子を見ながら、その子にとって一番いいサービスをこっちが判断して、提供してあげると。で、時には個別指導も入れるし、で、集団指導で競争させながら伸ばしていくことも、やっぱり人間にとっては大事なんだと。いうような指導法も残しながらやっていきたいな、ということで、まあそういう従来の個別指導のあり方も残しながら、ね、ICT、AI を取り入れた個別指導も入れながら、まあ個人塾ですね、こんな形で最後、頑張れば生き残るで、みたいなのを、ペルペルはですね、来年20周年を迎えるにあたって、やっぱりこれを最後、やり遂げてから、もう力尽きるんなら力尽ければええやないか、というふうに考えるようになってきました。というのはですね、大学生になった息子がですね、経営学部に進んでるんですけど、最近塾の経営にもすごく興味を持ち始めて、ちょっとやっぱり塾手伝ってみたいなってことを言ってきてくれましたので、そう言われると全く思ってなかったので、これはですね、本当に、やっぱ親としてですね、子供からですね、親の仕事ちょっと手伝ってやってみようかなって言ってくれると、これも非常に本当に嬉しくて、素直に喜びまして、息子がそこまで言って、経営の勉強も、塾を利用して言いたいんやったら、ほんなら親父もやっぱり本気になって生き残るんやったらこんなやり方やでと。本当に最後、汗かきながら、ひいひい言いながら、新しいことを始めながら、失敗することもあるけど、こんだけ必死になってやったらええこともあるで、みたいな。そんなことを教えようかなと思って、今ですね、頑張り始めているのが、最近のペルペルの近況なんです。で、この辺はですね、ちょっとどんだけ本気具合になってきたかって言いますと、ペルペルの家は、自分の家で3階建ての家なんですけれども、1階部分と2階部分を学習塾で、で、3階部分を、ゆっくりできるスペースという形でやってるんですけれども、うちの家も平成元年築なので、30年経ちまして、結構ボロボロってまだなんとかなるんですけども、ちょっとやっぱり昔に比べますと、ちょっと衰えが目立ち始めましたので、そういうふうに息子も言ってくれ、ペルペルもですね、本気に最後、生き残りをかける個人塾ってこんなんやでってことを提案しようという気持ちになりましたので、家の外壁工事もですね、やろうということで、この間から株でもですね、損したのもあるんですけど、儲けた分、利益確定したのは儲けた分ありますので、そのお金の一部を使って、外壁の色を塗り替えて、ちょっと綺麗にしてですね、それで、外部からいろんな、システムとかですね、入れれるものは、お金、そういうところは使って、やっぱり新しい塾をまた作っていこうかなと思ってやっ ているところというところの話で、まあ、近況の方はちょっと置いときます。また、おいおいですね、この話もまた、ちょこちょことしていきたいと思いますので、まあね、まあ、しょうもないかもしれませんが、まあ、聞いてください。で、次はですね、皆様にお役に立つかなという情報なんですけども、やっぱり、まあ、以前からずっとやってますので、まあ、株関係の話から、まあ、行きましょうか。まあ、前回はですね、まあ、皆さんの方に、まあ、アダストリアと、まあ、最後皆さんにお勧めだけど、最後下がってきましたね、と。でも、ペルペルも売らしてもらいました。皆さんどうですか？含み益まだ持ってますか？ってことで、話をさせてもらって、まだストーリーは進めてよかったな、と言ってから、あとはですね、だんだんとアダストリアの方は下がってきまして、今やですね、結構、1900円台まで下がってきてますから、今まさにアダストリアはまた買い時を迎えたと。で、アダストリアをですね、まあ、ペルペルのおすすめで買われた方はわかると思いますけれども、この株はですね、本当に上がったり下がったりというのを繰り返す株で、結構下がるんです。で、結構下がるんですけども、上げ上昇に来た時にはまた上がっていきますので、それはもう分かっていただいたと思いますので、今、ちょうどペルペルが打って、あのあたりから本当に下がってきまして、今まさにまた買い時を迎えてますから、興味ある方は、またチャートを見られて、いいタイミングで買われたらいいと思います。アダストリアのいいところは前からも言ってますように、株主優待も、ついてます。ついてますし、ね、配当もまあまああります。利率も結構、利率が結構高いです。だから、仮に、まあ、キャピタルゲインで値上がりがあんまりうまくいかなかったとしたもしても、ちょっともうちょっと持っといて、株主優待もらったり、配当もらったりして、そんなにも損しないようになってますので、アダストリア、ちょうどいい買い時になってきましたから、皆様また検討されたらどうですかっていう話がまず1点と。それからもう一つですね、前から皆様にお勧めしていた KDDI。これが今、結構また上がってきたので、ベルベルも、これもですね、株主優待で、カタログもらって、そこからですね、いろいろ選んでくるっていう、そういう優待もありまして、それも楽しめますし、これも結構配当もあるんですよ。だから配当もあるので、おすすめの株で、だいぶ下がってきてて、おすすめしてからも下がってたので心配してたんですけれども、まあ、先月のですね、ペルペルの一人喋りのところで、少しずつ値段が戻ってきまして、今、どんどん上がってきまして、結構含み益持たれてる方も多いと思います。で、ペルペルはですね、KDDI については、それはまあ状況にもよります。状況にもよりますけど、まだもう少し持ってみようかなと思ってます。もともとは、値段そこそこする株がどんどん下がってきました。どこのタイミングで下がったかというと、楽天が携帯電話に参入するっていうことがあって、そこからどんどん下がっていったんですけれども、会社自身はそんなにも悪くないですし、いいと思いますので、まだもう少しペルペルは、持っていきたいと思います。ただ、株の全体の傾向として、5月のどこかでピークを迎えて、で、そこから6月に向けて株価が下がると。で、6月のところで下がりきって、また7月で上がり。で、またそこから8月で下がって、そこからあとは年末に向けて上がるっていうのが日本株でよく見られる傾向なので、まあ5月の中頃あたりかわからないですけども、どこかで KDDI はまたペルペルは1回利益確定して売ると思います。まあ、損したくはないので、まあ、これで売って、またそのね、ちょっとはやっぱり潤いたいなーっていうふうに思っています。で、それから先月の時にですね、ペルペルは高配当株として日本タバコ JT の株を買っていこうと思いますと。で、日産自動車も買っていこうと思うんですけども、自動車株今ちょっと値上がりしてるので、まあ、ちょっと下げ上昇になってきた時に買うかもしれへんと。で、今は JT がちょっとずつ上がってきたので、面白いです。まだもうちょっと買いますって言ってたんですけれども、そこそこやっぱり、利益が出たところで、一回ペルペルはこの4月で、売りました。で、売って利益確定して、で、そっからあとですね、うまいこと、JT がまたどんどん下がってきまして、今本当にまた下がってきて、こちらも今、先のアダストリア同様、買い時を迎えてると思います。で、この株はですね、配当、高配当、本当に 5% ぐらいまで今なってますので、これまたですね、 お買い得ではないかなと思いますので、また皆さんもチャート見られて自己責任で、買ってみようかなと思う方は、まあ、買っていかれたらどうかなというふうに思います。で、あとですね、またペルペラのイオン株もたくさん持ってたんですけども、イオンの株もですね、今、3年ぶりぐらいかな、最高値を更新したみたいな感じで、えらい高く値上がりしてきまして、今も2100円を超えてる状況やと思うんです。で、ペルペルはですね、これ1700円台ぐらいで持ってましたので、まあ、結構株数持ってたんですよ。で、持ってて、それで1900円超えたあたりで、半分売ったんですよね。で、半分って結構これでも儲かったんですけど、もしかしたらまだ上がるかもしれへんなってことで、まだ今半分持ってます。でもそろそろやっぱりイオン株ちょっと限界来てるんちゃうかなと思うところを思ってまして、間もなく売ろうかなっていうふうに思ってます。で、イオン株はね、でもいろいろ前の時はね、あれなんです、イオン株持ってたらそのイオンで使ったお金がキャッシュバックで戻ってくるというのがありまして、その持ち株数に応じて、100株やったら 3% キャッシュバックされると。で、400株だかな、400株持ってたら 4% キャッシュバックされるとか、1000株持ったら 5% キャッシュバックされるとか、まあそんなのがあって、それにちょっとピリピリこだわったところがあったんですけれども、その辺に持たんでも、まあ結論なんですけど、イオン株はもう100株持ってたらもうそんで十分っていうふうに最近は思い始めましたので、たくさん持ってた株をどんどん今ちょうど値上がりして、キャピタルゲイン生まれましたので、それで確定して売りながら、あともうちょっとまたこれで売って100株だけ残して、置いとくかなと思ってます。100株あったらもうイオンのラウンジも利用できますし、キャッシュバック 3% のキャッシュバックもありますし、まあ、それでも十分じゃないかなと。まあ、それやったら、まあ、21万円ぐらいですね。今の値段だったら21万円ぐらいで、残りの部分は、ちょうどですね、そのイオン系列でも、イオン北海道とか、マックスバリュー東北とか、マックスバリュー西日本、このあたり値段そんなに高くないので、ここを株買っときますと、株主優待で、まあ、イオンで当然、1000円使ったことに、100円のチケット、こう100円割引券で使えるのが、優待でくれるんですよ。例えば、イオン北海道だったら、今だったら、まあ、約8万円ぐらい投資して、で、100円のその割引チケットが25枚、2500円の割引チケットがもらえます。あと、マックスバリュー東北っていうのは、そのちょうど2倍ですね。100円の、1000円ごとに使える100円の割引チケットが50枚、5000円の割引チケットがもらえます。で、イオン北海道はそこ8万円ぐらいで、約8万円ぐらいで、安い投資でもらえるんですけど、その2倍の優待チケットがもらえるマックスバリュー東北は、2倍の株価ではないと。イオン北海道は8万円、約8万円ぐらいなんですけども、マックスバリュー東北は、まあ、14万ちょっとぐらいですね。14万ちょっとぐらいでいけますので、こちらもですね、こちらとイオン北海道合わせたぐらいがちょうど今、イオン株の100株ぐらいの単位の株なんですよ。だから、あんまりイオン株で揃えるよりは、そっちで揃えた方が、そのお得な割引チケットがまたもらえるで、と。いうふうに思えるので、ペルペルですね、こっちの方を今、チャート見て、様子見て、またこっちにシフトしていこうかなと。そのイオンの株今までたくさん持ってたのを、こっちにシフトしていこうかなと思ってます。他にもですね、マックスバリュー西日本っていうのが、まあ、大体18万円ぐらいの投資なんですけど、これもですね、1000円ごとに使える100円のチケット、100円割引チケットが50枚ありますので、イオン北海道、マックスバリュー東北、で、マックスバリュー西日本と、まあ、投資的には、まあ、何本ぐらいの約40万ぐらいかな。約40万円ぐらいで、マックスバリュー西日本は配当結構つくんですよ。そっちの方もつきますので、それに合わせて、さっきの優待チケットだったら1万5千円ぐらいの割引チケットがつきますので、まあ、こっちの方がお得じゃないかなと。だから今までイオン持ってた分を、その、 イオン北海道、マックスバリュー東北、マックスバリューの西日本に、まあ、振り替えて、さらにですね、あと G フット、これはアズビーとかの、これはイオン系列なんですけども、そちらの方の靴屋さんですよね。これも、1000円ぐらいの割引券もらえますし、あとはですね、まあ、イオンには必ず入ってる高級とか、ライトオンとか、こっちの株価もそんなに高くないです。高級なんかあったら2万円ぐらいから買えますから、まあ、ちょっと株主でもらえたらもうちょっと、20万円ぐらい買わないといけないんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、そういう優待とかももらえますので、まあ、そっちの方に切り替えていこうかなっていう風にして、思ってます。だから、イオン持ってる人はですね、まあ、もうすでにご存知だと思うんですけれども、まあ、でもそろそろ売りどころじゃないかなと。で、そうやって売りながら、その、売った分の儲けは今さっき言ったようなですね、ペルペルはそっちの方を買えますので、買い替えて買い増していきますので、また、いいなと思った方は、そういうのも、やっていかれたらどうかな、っていうふうに思いますね。で、それからですね、あと皆様にお勧めしてるのは、ですね、ペルペルはですね、この、4月に、銀行の方からお勧めされまして、クレジットカード新しいのを作りまして、ペルペルは今までですね、イオンクレジットのイオンカード、これも年会費無料で、まあ、イオンでいろいろとやるにはメリットがあるというやつだったんですけども、それとは別にですね、プラチナアメリカンエクスプレスカード、MUFG カードっていうのを、まあ、勧められて、やってみたんですけれども、これ結構ええかなというので、ちょっと皆さんにですね、参考までにお伝えしておきますと、何がええかと言いますと、まあ、空港ラウンジサービスと。まあ、これはですね、楽天の、カードでもね、まあ、年会費1万円ですけども、プライオリティパスとかがありまして、日本の空港も海外の空港も、ね、ラウンジ使うことができ、無料で使うことができますよ、という、そういう良さももちろんありまして、まあ、これも、このカードにはもちろんついてますし、それから、まあ、付帯保険として、まあ、海外旅行障害保険1億円、国内旅行障害保険最高5000万円と、で、ショッピング保険300万円とか、まあ、大体ですね、他のところで充実した保険も、まあ、ちょっと上乗せぐらいでついてますし、あと旅行を好きな方は、手荷物空港宅配サービスが無料でついてますし、手ぶらチェックインサービスも、ありますし、コート類お預かりサービスもありますし、まあ、その辺は、まあ、もちろんいいんですけれども、まあ、ペルペルがですね、まあ、いいなと思ったのは、2つありまして、まあ、空港ラウンジサービスも、まあ、まあ、いいなと思ったんですけれども、それはまだ他のカードももちろんありますからね、それはまあ、そんなにも、特にこれが際立ってええってことはなかったんですけども、まあ、いいと思った中に、コンシェルズのサービスと、まあ、コンシェルズがですね、24時間待機してくれてまして、何か困ったことがあったら、それに応えてくれるというサービスが、これまでペルペルの持ってるカード、そんなんなかったですか？無料、年会費無料のカードだったのに、今までなかったので、それがですね、非常にいいなと、海外旅行に行った時にも、例えばお医者さんに行った時に自分が症状を説明できへんという時にも、まあ、英語で、とか海外の言葉で、こっちのことをまあ伝えてくれて手伝ってくれるかなというのはすごい嬉しいですし、なんか海外でトラブルあった時にも、そういうことで助けてくれたりとか、そういうのもしてくれたり、まあ、いろんな、ね、情報とか、代わりに予約とかしてくれるともしてくれるので、それはまあいいなと。まあ、それがまずいいなと思ったのと、もう一つはですね、プラチナグルメセレクションってあるんですよ。で、これはですね、結構、やっぱりまあ、ちょっとお高めの、本当は晴れの日ですよね。なんかこう、特別な記念日とかの時に、このレストランで食事したいなと、フランス料理食べたいなとか、カニ食べたいなとかね、和食のええとこ、中華のええところ、イタリアンのええところ食べたいなって時に、まあ、二人で、二人分予約しますと、なんとですね、一名様分のコース料理が無料になると。で、24時間365日いつでもご予約が可能で、で、6名様以上の予約やったら2名また無料になるというところで、 これ結構ですね、ええかなと。ね、ペルペル、まあ確かにですね、東京の方が店多いんですよ。東京の方が。ね。あと、まあ大阪とか福岡とかいろんなとこあるんですけど、ペルペルがですね、行こうかなと思ってたのは、これは大阪のお店ででしてね、ダンシンさんというお店がありまして、これがですね、通常1万2000円の、まあ、コースがですね、これはだから、2人で本当だったら2万4000円かかるところが1万2000円で済むと。で、これは何回も利用できますので、まあ何回でもそんな高い量で何回も行かないんですけれども、まあ、2人で1メーターだというのになりますと、じゃあ今回はじゃあ息子を連れてって、たまにはこんなええとこでもあんねんでというのを教えてあげようかなと思いますし、まあ、たまにはまあ、親父とお袋を連れて行って、まあ、まあ、3名か、それをちょっと増やして6名だ、2名、親父と袋の分、タダにできますから、まあ、そういうふうな感じで、たまーにやったらそういうふうなこともしてもいいかな、というふうにして、これ非常に良かったな、と思ったので、皆様にお勧めしたいんですけど、それやったらちょっと、年会費高いんちゃうか、というふうに多分思われた方も多いと思うんですけれども、まあ、普通であれば、年会費は、2万円かかるんですよ。こんだけのやっぱりサービスがついてますから。ところがですね、今、初年度年会費は半額で1万円になってまして、さらに入会から2ヶ月後の末日までにカードを使って5万円以上のショッピングを利用したら、1万円のキャッシュバックが決済口座に入金されるということで、実質、今のを足してもらったら2万円になりますから、1年目は2万円の会費が無料になるんです。で、無料でプライオリティパスもついてます。楽天さんのカードだったら1万円払わなきゃいけませんけども、今1年目はこれ無料なんです。で、それでコンシェルジュもついてるし、保険もついてるし、ほんでさっきのですね、レストランも2名申し込んだら1名がタダになると。で、1年丸々使って、それで辞めることもできるんだってことなんです。だから、と皆さんにおすすめとか、ペルペルも今まで無料のカードしかしたことないですから。で、ちょうどたまたまうちの場合は、さっき言いましたように、塾ね、ちょっと本気になってやろうかなってことで、塾の外壁工事、これをやることになりましたね。それなので、その外壁工事の一部を、不動産の会社と交渉しまして、クレジットカードで払ってもいいよと言っていただけましたので、それを使って、まあ、もう十分、5万以上、もう十分5万以上になりますから、ちょうどクリアできたということで、まあ、あまりうちね、そんなにええとこ食べんとこないんですよ。だから、息子もそんな知らないんでね、レストランとかっていうのも。ベルベル自身ももうしばらくそんな全く行ってないですよ。うちの家は本当にもう株主優待とかでそんなんで食べてる家ですから、まあ、ちょっとはですね、やっぱり息子にもこんなとこもあんねんでっていうのも知らせてあげたいので、まあ、せっかく銀行の方からこういうやり方で1年目タダになるから1年目だけでもされたらどうですかと言っていただけて、このカードね、やることになりましたので、で、これ家族カードも1名無料でできるんですよ。だから、息子にもこの1枚カードを作ってあげて、で、プライオリティパスもついてますから、息子が旅行に行ったりするときには、海外で、どこの空港に行っても、ラウンジでちょっとゆっくりできるというので、過ごすことができますので、まあ、ちょっとはですね、やっぱりそういうのも味わわせやれて、親として、まあ、ちょっとだけね、本当も今でも悪かったな、申し訳ないなっていうのがありますので、まあ、そういうところでやろうかなと思ってるっていうのが最近の、まあ、話でございます。さて、まあ、これで時間が来ましたので、終わりましたけれども、まあ、こういう形で、また1ヶ月に一度、ベルベルの一人喋りということで、近況を報告しながら、まあ、少しでも皆さんにお役に立てばな、っていう情報を提供していきたいと思います。で、まもなくゴールデンウィークで、この29日には、競馬の方では天皇賞がありますので、また、近々ですね、その、天皇賞の予想会ということで、穴馬スペシャリストの井上くんに来てもらって、予想もして、やっていきたいなと 思ってます。29日はですね、そういう形でベルベルも天皇賞の参戦しまして、またそれでですね、勝てば反省会で井上くん入れて交えて放送も方もしていきたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしておいてください。それでは皆さん、最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさいませ。